なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っています。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、パワハラ、この連れ去り、親権制度、発達障害、カサンドラ症候群、問題行動、上下関係の意識、人権等々、世の中の理不尽さに対する私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えします。また、ハラスメントを踏まえた子どもブランディングというこれまでの子育ての中で採用しているしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、自分のままでいいんだよ、自分を受け入れ願いを叶える、感情共鳴コーチング、理想的な人間関係構築のお手伝いをされているお隣の国韓国にお住まいの感情共鳴コーチ加代子さんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。キラキラとしたこの世界に幸せが。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは感情共鳴コーチ加代子さんにご登場いただきます。加代子さん、こんにちは。
こんにちは。ご招待ありがとうございます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず、加代子さんの方から自己紹介をお願いしますね。
はい。私は東京生まれの神奈川育ちでして、大工の娘の次女として生まれました。で、神奈川で育っていたんですけれども、基本あることから韓国の男性と出会いまして、今は韓国の方にですね、結婚して移住して以来、今26年になります。はい。で、普段は、コーチングとかのヒーリングということをさせていただいていて、自分でも本当にいろんな経験があったんですけど、それを通して皆さんにも私と同じような経験をしている人たち、本当に苦しい人たちがたくさんいらっしゃるなと思うので、そういう方たちのサポートとか、一緒に一人じゃなくて一緒に明るい未来を夢見ていきたいなと思って活動させていただいてます。
ありがとうございます。はい、ね、こうして改めてお聞きしてみますと、まさに私の課題にぴったりの環境に、生きておられる方かなと思っていて、でこれまでたくさんお話を、ね、直接させていただいてますけれども、これはね、私の勝手な妄想なんですけれども、生きる上での課題とか目標や役割といったところが、共通してなのではってね、勝手にね、思っています。
はい、そうだと思います。目指すところがね、一緒かなっていう気分
ですよね。私と加代子さんの出会いは昨年の何月だったかな、クラブハウスの私の ルームにお越しくださったんですよね。うん、で、昨年私がディレクターを務めた、あの子ども虐待防止策イベント in 東京とか2021の拡散係を心よく引き受けてくださいましたよね。ありがとうございました。本当に助かりました。
本当皆さん一生懸命やってらっしゃって素晴らしいなと思いながら、本当に行って、それこそ私も町田とかよく行ってたので、その地域的にはね、なんとなく情の行く、うん、地域でもあったっていうこともありますし、行って手伝いたいなっていう思いはあったんですけど、実際やっぱりね、なかなか行くまでは行かなかったですので、うん、少しでもお手伝いできればというところで、やれる範囲でやらせていただきました。
ありがとうございました。ね、そんな加代子さん、感情共鳴コーチのお仕事についてなんですけど、これは、どのようなお仕事ですか？
そうですね、あの、うん、私はあのコーチングを量子力学コーチングって言って、最近あの本も出されてるんですけど、うん、あなたの夢を叶えもんとか、あと、まあ、量子力学の、まあ、最近ちょっとベストセラーになられてるね、先生の方のコーチングを学んだんですよね。それで人生のこの受け取り方、考え方っていうのが、今まで私はとにかく被害者妄想がすごく激しかったし、うちの夫もモラハラ、そして娘はダウン症で、うつの子もいたし、もう本当に自殺願望を持ったりとかっていうこともあるような、そんな家庭環境の中で、あの本当に私はすごい被害者だって思い込んでいたなっていうところがあったんですよ。でそういう気づき、いろんな学びから気づきを得て、であの本当に感情がこの人生を作ってるなっていうことに気づいたんですよね。で本当に自分がどう受け止めて、その事柄をどう受け止めて、どのように、うん、感情を感じていくかっていうところで、自分の人生っていくらでも思うように変えられるっていうところをあの分かったわけなんですよ。それで、うん、皆さんにね、少しでも、お手伝いができればと思ってます。
そうなんですね、ありがとうございます。ね、韓国で今どんな活動状況というところをあのちょっと教えてもらえると嬉しいです。
韓国ではですね、あのエバラ道って、カンウォン道ってこちらの言葉で言うんですけど、とっても韓国の中でも田舎中の田舎で、あのそれこそピョンチャンっていうあのオリンピックをしたところに今住んで
るんです。あ、はいはいはい。
でもそちらの方で、あのそのカンウォン道っていう、日本で言ったら県単位のような感じ、都道府県のような感じの、そこで、まあ、なんと ありがたくもの道民講師っていうことをさせていただいたりとか、だから公務員の方は相手にフリーランサーで講師をしたりとか、あとあの一般市民の方とか、まあ、小学校に行ったり高校中学校に行ったりっていう形で日本語を教えたりとか、あとあのボードゲームを教えさせていただいています。
そうなんですね、すごいですね、はい、じゃあ今日はね、加代子さんの魅力をたっぷりとお伝えしたいなと思います。でこの後ジングルっていう音楽の後にその詳しいことをねお聞きしていきたいです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは後半では加代子さんの思いや世界観をぎゅって詰めてたっぷりとお届けいたしますね。それではまた質問していきたいと思います。
はい、
まずはその日本におられたその加代子さんの子供時代、どんな思いと世界観のお子さんだったのかお聞きしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。私は本当に幼い時はこうやって人前で話すっていうことが全くできない人でした。で、あのいじめの経験も実はあるんですよね。いじめられた経験があって、うん、で友達を作る作り方もわからない、はい、自分の言いたいことを言うっていうその言葉もできない、それこそ恥ずかしい話なんですけど、小学校2年生ぐらいだったかな、授業中にトイレに行きたいです先生っていうその一言が言えなくて失敗しちゃうような、そんな子だったんですよ。
そうだったんですね。たった今はあの韓国でねご活躍されるようになっ ているじゃないですか。そんな、そういうこう幼少期を過ごしたあのお子さんがどうやってここまでたどり着いたんですか？
もうですね、私多分自分自身がなんだろうな、あの成長したいっていう欲求がもしかしたら人よりも強いのかなって思うんですけど、このままじゃ終わらないぞみたいな、この負けん気だけは強かったんですよ。で、小学校3年生の時に、なんで私ってこう友達作りたいのに作れないのかなとか、話ができないのかなって考えて、で、人と私の違いって何だろうって自分で見始めたんですよね。で、そうしたら、あ、明るく、なんか羨ましいなと思ってるようなその友達、子供たちを見たら、明るくまず挨拶をしていて、いつも明るく笑顔で、大きな声ではつらつとしてるっていうところをすごく感じたんですよ。じゃあ私はどうかなと思ったら、そういうところが全くない、かけらもないような感じで、いつも下を向いて、地味な声で、地味な服を着て、一人でいるみたいな感覚だったんですよね。じゃあ私が今できること何かなって、その時に考えた時に、あ、明るく笑顔で挨拶するっていうこと、一つだけはできるなって思って、で、実践し始めたんですね。そこであの周りの反応が変わったりとか、でそれを体験することによって、あ、自分も変われるんだなっていう自信をちょっと持てたのかなと思うんですよね。でそういうところから、まあ、ちょっとずつ友達が増えてきて、で、うん、あの自分が発信する、自分から伝えるとか、自分の思いを言うっていうことが、あ、やっぱり必要なんだなっていうことを気がつかされて、今に至ってるかなっていうふうに思います。
そうなんですね。そこがあの今の佳代子さんの原点なんですよね、うん、きっと ね、うん、ね、そういう、こう苦しい思いを知っているからこそ の今の佳代子さんの他者への思い、これはいつもね、佳代子さんのルームに行くたびに、クラハの、ね、ルームに行くたびにあの感じます。
ありがとうございます、ね。
きっとあの遠く離れた親御さんとかご主人とか義理のお母様とかダウンちゃんのお嬢様など、佳代子さんを取り巻く人的環境への思いも影響しているのかなと思ったんですが、いかがですか？
あ、そうですね、うんうん、まずやっぱりあの日本で暮らしてたら今の私はきっとなかっただろうなっていうのもすごく感じてるんですよ、うんうん、韓国に来たからこそ気がつけたことって結構あって、うん、日本だったらね、あの人に迷惑をかけちゃいけないっていう価値観があるじゃないですか、
ね、
バリバリに親からもそう刷り込まれてきていたし、うん、やっぱそう迷惑かけちゃいけないし、かけられたくないっていうその距離感をいつも置いてるような人だったんですよね。でこちらに来たらもう距離感なんて、そんないちいちこだわっている方がバカみたいっていう、そういう体験をいっぱいしたんですよ。
あ、そうなんですね。
本当にあの私一人でいつもこの何か喧嘩しては目を塞いで、もう言葉も話さない会話もしないみたいな感じだったんですけど、もう向こうは喧嘩してすぐにもう、ね、あのこれ食べろとかね全然全く屈託もなく話してくるわけですよ。でその間にあのごめんなさいも何もない、解決もついてない状態なんだけども、すぐこの、うん、あの転換して私の方にね言ってくるような状況で、いや、こんな状態で私がそんな塞ぎ込んでるのって全く意味ないよなって
そうだったんですね。
価値観の国によって、うん、価値観の違いって大きいなって思いました ね、
ね、で、まあ、ちょっとあの話を変えたいと思うんですけれども、今日は佳代子さんもよくご存知のように保育士心理カウンセラー発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、さまざまなハラスメントについて自分の経験とか長年の研究からこあのやはり同じくコーチとして活動していて、心理面からの、サポートを主にしています。そんなところも一緒かなと思うんですけれども、全てのハラスメントの根っこは実は一緒で、それは親子関係に起因すると考えているんですけれども、特に児童虐待に、ついてね、一番関心があるんですが、あのその中でも虐待死とか成人前の自殺率が非常に高いっていうことに何とかしなければという思いなんですね。佳代子さんのその児童虐待に対する思いをあのちょっと聞かせてもらって良いですか？
ね、あの私もやっぱりコーチングする中で結構虐待されたっていう方を出会った時には、 皆さん本当に今はそういう環境ではないにしても、やっぱりその傷をずっと背負い込んでいらっしゃるなっていうのをすごく感じていまして、うん、それがね本当に癒されるっていうことすごく必要だなっていうふうにはとても感じてます。
そうですね、
私の娘はそんなに叩かれたわけじゃないんですよね。ただまあ私5人子供がいまして、上の一番上がダウン症 で2番目3番目はとにかく子供は叩いて育てなくちゃっていう、この社会的な観念からうちのお母さんも夫もそうだったので、本当に必要だなと思った時、言うこと聞かないなと思った時だけは叩いたりとかしてたんですよ。で今大きくなって今年就職したんですけど、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ただやっぱその彼女自身がすごく傷があるなっていうのをすごく最近感じるんですよね。でも人間関係がなかなかうまくいかなかったりとか、会社での仕事がうまくいかないときにどうしても自分で締めてしまう、その癖があって、これってはやっぱり私が作ったことでもあるし、でお父さんうちのだから主人ですね、主人はどっちかっていうとやってることを見るよりもこのやってないことばっかりを見ていて、
あ、はい、
目の前でやってるのにもかかわらずやってないって思い込んで責めてしまうようなタイプなんですよね。ある意味モラハラですよね、だからそういうところできっと子どもたちはこの自分でその自己肯定感がなかなか高められてなかったり、ある意味まあ言葉の虐待を受けてきてるところがあって、やっぱりそこら辺は本当にとっても大切にね扱ってあげないといけないなっていうか、心のケアってすごく必要だなって思ってます。
そうですよね。叩いたりしてその規制していく、罰を与えるだけではこうなくしていくっていうことは本当にこう難しいですよね。既存不全家族に育っていると、ぶっちゃけ言っちゃいましたけど、機能不全家族で、ありますけれども、そこに育っているときちんとしたこう心理教育をされていないと考えるんですよね。でだからこそこう私もそれは大人になってこう教育を受けることは恥ずかしいことではないこととか、あとまた必要なことって考えていて、今後も講演とかねセミナー、講座などで私もやっぱりこう伝え続けていけたらいいなと思って、その介護さんみたいにその国とか市町村単位でね採用してくれると、いいなと思ってるんですよ、本当はね。ね、ここでちょっとリスナーの皆さんの中で自治体の関係者がいらっしゃいましたら、あなたの市町村でぜひ新しい子育ての考え方、子どもブランディング、そして、暴力加害者プログラムを被害者を減らすため、特に虐待や虐待死をなくしていくために採用してほしいです。一緒に地域のハラスメントに関する問題を考えていきましょう。ぜひぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。もう、かよこさんの真似していかないと。ね、日本も頑張らないと。
久美子さんの活動も本当に素晴らしいなと思っていて、毎日ね、クラブハウスで発信するって、もうそれを時間を取るだけでもすごい大変なことだと思うんですけど、素晴らしいなっていつも思ってます。
私自身は伝える人って思ってるので、クラブハウスでもラジオでもこう伝え続けていきたいと思ってます。誰かしらね、こう心に留めてくれる人がいたらいいなって思ってます。
本当です ね、
そんな癒しのかよこさん、これまでお話しいただいたこといただいてないこと、まるっと含めて、これまで苦しくてこうもうどうにもならなかったことってあったかなと思うんですけれども、その点についてちょっとお話し差し支えない範囲でお願いしていいですか。
ですね、いろんなことがあったんですけど、うちの主人はモラハラだけでなくギャンブルをとっても大好きでたしなむ人で、それこそ私が結婚する前からの、こちらってね花札にお金をかけてやるんですよ、それこそ近所 の韓国語で言ったらタバンって言って、日本語だと喫茶店って書くんですけど、全然喫茶店じゃなくてもうキャバレーのような感じのところがあるわけですね、でそこでコーヒーとかお酒とかを売ってるような状態なんですけど、そこに集まった人たちでその花札をお金をかけてするんですよ。 安かったら100円、うん、高かったらもう1万円とかそんな感じでかけていて、それで結構あの身を破綻させるような人もいたりとかして、でうちの夫はまあそれだけに収まらず、あの近くにたまたま国民があのできる唯一のカジノができちゃったりとかしてですね、でそのカジノに通ってはもう家を売ったりとか、本当にそんな状態のこと
を。そうだったんですね。
ですね、今でこそ笑って話してますけど、その時はそれこそ子供3人4人連れて、でも私1人であの子供育てないといけない状態で、夫は夫でも勝手にねお金を持って出てってしまうみたいな、行ったらもう何日も帰ってこなかったりとかしていたので、本当に私なんでここに来たのかなってそういうふうにはすごく思ってましたね。
ね、そっか、そんなあの辛い、もう壮絶なあの人生をこれまでね生きてこられたっていうことなんですけれども、うん、本当にこう生きていてくださって、私に出会ってくださって、本当にあの私も感謝だなって思います。
ありがとうございます。
でこれまで佳代子さんのことをね、そのいろいろ聞かせていただきましたけれども、佳代子さんがその本当に大変な中で乗り越えて、これたのはね、何かこう大きな助けがあったんじゃないかなと思うんですけれども、この世で一番感謝を言いたいという方に向けて、音楽の後にこうありがとうを3分間で伝えていただけますか。よろしくお願いします。では佳代子さんお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、なんか人に対してありがとうって言い始めたらもう本当にキリがないなとは思うんですけど、直接的に私、あ、この人に本当に助けられたなっていう思いが実は自分の中になかったりするんですよ。だからこの質問をね受けた時にどう答えようかなってはっきり言ってちょっと迷ったところがあったんですよね。うん、でもいろいろ考えてみると、周りで助けてくれたり勇気づけてくれたりっていう方すごくいっぱいいたなっていうのは思うんですよね。ただまあ自分が本当に生きるために直接的な手をかけてもらったっていうよりも、うん、いつもなんかあの大丈夫って声かけてくださったりとかっていう感じのことはねあって、でやっぱりこのありがとうって私の中では、私ってこの人生は魂を磨くために来てるなって、幼い頃からそういうところにね関心があったりとか、あの、うん、感じてきているので、この命を生きられてるっていう、それこその自体、命が自分で意識して心臓を動かしてるわけでもないし、意識して息をしてるわけでもないし、食べ物を自分で作ってるわけでもないし、そういう中で本当にこの愛の循環っていうのが実は自分の目の前であの自覚しようがしまいが行われてるなっていうところに気がつかせていただいたんですよ。でそういう意味では本当に最近ね、よく全ての人が神様なんだよっていうふうな声を聞いたりするんですけど、私それがすごく腑に落ちていて、あの神様って言ったらちょっとね、あの反発される方もいらっしゃるかもしれないですけど、とにかく私が生きれるその環境とか、家族が生きれる環境とか、愛っていうものをね、このあるようにしてくれてる、それ自体がすごいありがたいなっていうふうに感じてるんですよね。ちょっと伝わったか分かりませんが
ありがとうございます。
はい、
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。で、あのそんなその苦しい思いをね、実際に余儀なくされた方の考え方、 を自分の身で心で感じるということは本当の意味での癒しにつながるのかなってお聞きしながら思いました。で、当事者の、体験談とか思いほど今後に生かせるものはないなって考えました。私の Facebook ページに佳代子さんの情報を載せておきます。そこに、そうそう、プレゼントがあるとお聞きしたんですが、ちょっと私の方でご紹介させてもらいますね。はい、公式 LINE のご登録者様に、本当の自分発見ワークシートの、プレゼントと、あとニュートラル感情ゲームを、感情ゲームセミナーを Zoom で受けていただけますということをお聞きしています。これって無料ですか？
はい。
ありがとうございます。じゃあね、そういったね、ぜひぜひ応募していただきたいんですが、プレゼントの応募方法とか、私の Facebook ページに載せておきますので、どうぞご覧ください。で、たくさんあったはずのね、時間がもうないということなんで、寂しいですが、エンディングに移ってきますね。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。今後の活動とかイベント等の告知なんかがありましたら、ちょっと簡単にお願いしていいですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、普段はコーチングという形で私遠隔ヒーリングも一緒にさせていただいてて、やっぱりこの人が変わるってエネルギーの状態が変わりながら自分の気づきもあるっていう、そこがとてもポイントになっていくのかなっていうふうに感じてまして、まあ、そちらの方は普段予約をしていただいたらいつでもお答えをさせていただくという感じになります。で、それ以外にはですね、最近イベントといったら6月の7日だったかな、ごめんなさい、日に
ちを、はい、ありがとうございます。大丈夫です。そういったことを公式 LINE の方でお知らせしていかれるんですよね。
はい、そうですね、はい、
ね、いろいろとお話しさせていただきましたが、佳代子さんいかがでしたか？
いや、本当にありがたい時間をいただいたなと思って、久美子さんね、それこそクラハでは何とかお話してるんですけど、ますます久美子さんの思いも知れて、ね、本当に一人じゃなくてみんな、おそらく悩まれている方々、これを聞かれている方、リスナーの方々、おそらく一人では、ね、なかなか超えられない、でも言えないとかね、いろいろあると思うんですけど、本当に共に力を合わせていったら必ず、いい未来が待ってるんじゃないかなっていうふうに感じました。ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、これからも応援しています。私も応援しています。
どうもありがとうございます。
さて、次回は、6月第1週と第2週は夢の種とクラブハウスでこれまでお話ししてきました虐待を代表するハラスメントを踏まえてのしつけに変わる子どもブランディングについて、項目別にお伝えしていきたいと思います。ぜひぜひ聞いてくださいね。さて、本日は佳代子さんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか？私のぎっくり腰を実はね、一瞬で治した佳代子さんの癒しにどうぞ触れてみてくださいね。また佳代子さん情報を、先ほども申し上げましたけれども、私の Facebook ページでご覧いただきながら ご感想をいただけますと嬉しいです。佳代子さん、30分間お付き合いくださいましてありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ぜひまた来てくださいね。
はい、ありがとうございます。
それではまた来週、
さよなら。
一歩前、いつもみんなが君のそばに